さあそれでは皆さん大変お待たせいたしました。本日のゲストさんご紹介いたしましょう。高浜町地域おこし協力隊森本元樹さんです。森本さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、先ほどフェイントをかけてしまって
一生懸命喋りました。
はい、すごい一生懸命喋ってくれたんですよ僕があの番組の初めに、ね、先週2週間ぐらい前ですかね、お声かけたのはって言ったら、そうですねってそのくらいですねってマイクオフであの話をさせてしまって本当申し訳ございません。もう今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
4月からですね、
はい、そうですね。
どうです、まあ、まだ半月ぐらいでしょうけど、どんな感じですか高浜町は。
まあ、高浜町はよくは来てたんで、は
い、あ、そうなんですか。
そうですね、年1回以上は。
あ、そうなんですか。
今までずっと来てたんで。
森本さんはどちらのご出身
な
ん
ですか。大阪市の出身です。
あ、そうなんですか。
はい、
高浜町に来るまではもうずっと大阪。
そうですね。
あ、もう生まれも育ち。
生まれも育ちも大阪市内。
大阪なんですか。じゃあ子供の頃から結構高浜町は来られてたんですか。
初めて来たのはもう小学生ぐらいの時の家族旅行で、海水浴で民宿に一泊してっていうところが多分初めてだったと思うんですね。
その頃の民宿ってどんな感じ。やっぱりいっぱいもう人が、
うん、たまに親ともその話をするんですけど、はいはい、昔は予約取れないぐらい、なおかつ民宿の数もすごく多くて、はい、もう街中夏はなんていうんですかね、海水浴場の入り口の三角のちっちゃい旗がバーって連なってるような景色っていう記憶がありますね。
へえ、じゃあ結構その一番なんていうんでしょう、もうお客さんがそのたくさんいた頃に
だと思いますね。
ですよね、まあ、よくあの、うん、僕も高浜に移住したのはもう5年前なんですけど、うん、その頃に聞いていたのが、うん、もうあのちょうど若狭高浜駅から海に向かう道、
はい、
もうあそこも人多すぎて、うん、もうごじゃごじゃしてたっていう、うん、その頃、
多分その頃だと思いますね。
はあ、で年に1回、うん、あの大阪から、まあ、ちょっと海水浴場に遊びに行ってたんですか。
まあ、その頃の記憶きっかけで学生の頃自分で旅行行くときに、はい、あ、そうだ高浜に行こうみたいな感じで行き始めてから、まあ、花火大会きっかけとかで毎年毎年来るようになりました。
はいはい、花火大会というとあの毎年8月1日に開催してる。
はい、
その学生さん、学生の頃から。
そうですね。
お
で社会人になってからも有給を駆使してなんとかなんとか
そうですね。あ、大阪に住んでいた頃は、まあ、会社員だったんですね。
はい、
あ、それで有給をなんとか使いながらうん、高浜に遊びに来てたと。
そうですね。
他はその花火大会以外って何か、
そんな中何回か訪れてる時に、うんうん、今はちょっと残念ながらなくなっちゃったんですけど、イサリビソウっていうのがあって、で、それの1回目の日にたまたま出くわして、
はい、1回目の開催。
1回目の開催ですね。
何年前になるんだろう。
多分20年以上
前。あ、もうそんなに経つんですねあ、うん、その1回目から見に行って、
ね、はい、
どうでした、その1回目っていうのは。
1回目はね、正直人が地元の方しかあまりいないのかなっていうような客数で、う
ん、
けど花火の数というか、はい、町中のろうそくの数とかの規模が大きくて、正直もう自分だけの大会かなっていうような催し物かなっていう独占感がすごく感じれましたね。
あ、その1回目の時は、
はい、
もうそれが、ね、もう後半、まあ、中盤から後半になっていくとたくさんの観光客の方も、ね、見に来て、テレビにも、ね、一度出てたんですよね。あの、何でしたっけ、沸騰10アワードっていう番組に、ね、そうです、取り上げられてたんですよ。もうそれはでも、もうでも10年前ぐらいになるのかな。僕もそれ聞いた時びっくりしましたけど。あ、そうだったんですか。その小さな頃から、そして学生社会人にもなっても高浜に遊びに来ていたと。
はい、ね、はい、
もうズバリ聞きますけれども、はい、高浜の一番美味しい食事おすすめ。
美味しい何だと思います。食事、
食事、
食事、まあお店で言うと有名どころの信子さん。
はあ、信子さん
になるんですけども、
はいはい、
個人的には キャンプ場で作った自分のご飯かなと
キャンプやるんですか？
キャンプやりますね。
あ、じゃあ高浜でも結構キャンプ場いくつかありますけど、はい、行ってました。
ね、4年前ですかね、あのキャンプブームって言われた頃は、はいはいはい、その頃ぐらいからちょうど始めて、若狭和田のキャンプ場
ありますよね、
に行くようになってからは夏だけじゃなくてもう通年通して、月1、2回ペースぐらいで
そんなに
来てましたね
そんなにですか、すごいな。夏だけじゃなく冬も。
そうですね、
冬って。でもあの僕の友達も冬に高浜町キャンプ来たんですよ、
はい、
これなんかあんま言っちゃいけないのかな、波の音がすごくて寝れなかったって言ったんですけど、その子どうでした？
でも逆にね、ずっと大阪とかいるとね、はい、そういううるさいなっていうような波音も逆によく聞こえるんですね。
なるほど、その自然の音が逆にその心地よくなって、まあ、都会では聞けない音っていうのもあるんですかね。なるほど。いや、うまくすごくあの返しが良かったですこのまま言ったらなんかもう悪口言ってるだけになっちゃうかもしれないありがとうございます。いや本当にそんな小さい頃からね、高浜町に遊びに来られていた森本さんなんですけれども、この後ですね、ちょっと CM を挟みまして、なんで高浜町の地域おこし協力隊に応募されたのかっていうところをちょっと聞いてみたいと思いますので、また皆さん引き続きこのままお待ちください。さあ本日は高浜町地域おこし協力隊森本元樹さんをお呼びしまして、ね、本日いろいろお話をお伺いしようかなと思うんですけれども、まあ、なんといってもまだ4月1日から活動を始めたということで、うん、
はい、
まだね慣れて、あ、でもそうか、小さい頃から高浜町遊びに来られてるから。
そうですね、
そんなに
街中歩くのとか、うんうん、まあそうね、生活の買い物とかっていうのは困らないですけど、
うんうんうん、なるほど、
はい、
さあそんな森本さんなんですけれどもね、まあ、なんで高浜町を選んだのかっていうのはね、先ほどのお話で結構その高浜愛がね、もうあの伝わってきてるような気はするんですけれども、地域おこし協力隊として高浜町に来たっていうね、今回、
はい、
そう、その地域おこし協力隊に応募したのはなぜなんでしょうかね。
ですね、まあ、さっきもちょっと話させてもらったんですけど、はいはい、やっぱりその、海水浴とか花火大会とかひさり火葬とかキャンプとか、まあ、そういうのを年間通してしょっちゅうしょっちゅう来てる中で、やっぱり山海っていうのはすごく綺麗なところじゃないですか。
そうですね、
うんうんうんうん、でその中で、まあ、いつか住んでみたいなっていうのが芽生えまして、
はー、
でこっちの方で何かないかなっていうのをずっと探してたりしている中で、はい、まあ、たまたま今回のこの地域おこし協力隊っていうのを見つけて、で勢いとノリで募集をしてしまいました
勢いとノリだったんですね。
そうですね、
どんな、まあ、どんな状況というか、その応募をしようって思った時っていうのは、その時はまだ普通の会社員だったんですか？
そうですね、サラリーマンやってたんですけど、うんうんうんうん、まあ、長いことやってたんで。
え、何年ぐらいされてたんですか？
29年。
29年、
30年、
お
ぐらい。
これもやめますっていう時って結構会社の皆さん驚いたりとかしてました。
そうですね、結構驚かれてる方もいましたし、
はいはい、
ちょっと自分がやりたいこと見つけちゃったっていうところで動いてたので、あまり周りには大きい声で言わずっていうのもありましたけど、
まあ、そういった高浜町あるいはその近辺でちょっと仕事したいなっていうのが
あった
ってことなんですね。で、その仕事内容っていうのは主にどんなことをやりたいなって思ってたんですか？
はい、高浜
とかその探してた時っていうのは、
あ、これちょっと正直あれなんですけど、はいはい、住むっていうのがもう目標テーマだったので、
はは、
まあ、できるだけ給料のいいところっていうところを初めは探してたんですけども、
はいはい、
でもやっぱりそういう、ね、せっかく長いこと来てる中で、
はい、
町の皆さんに貢献できるような仕事っていうのがこの地域おし協力隊かなっていうのもありまして、
はいはい、
こちらの方に思い切って。
働くのが先ではなくて、どちらかというと住むっ
そうですね、
っていう目的が一番強かった、
はい、
僕も東京に行きたいって思った時は、はい、仕事を先に探すんじゃなくて、はい、住むを先に、
うんうんうん、
もうそこで住みたいっていうのがあったらちょっとなんか共通点があります。
そうです
ね、あ、そうだったんですね、
はい、
でもたくさんその地域おこし協力隊として活動するそのお仕事、
はいは
い、いっぱいあったと思うんですけれども、
はい、
今回その森本さんが選んだお仕事内容っていうのは、はい、どんな内容のものだったんですかね。
高浜まちづくりネットワークっていうところで、
はい、
イベントとか、展示企画の運営のお手伝い、まあ、もしくは自分で、何かしらのイベントをどんどんやっていくっていうような内容だったので、まあ、何かしら高浜町っていうところを絡ませて何かできるかなっていうところがあって選びました。
なるほど、まあ、今後そのいろんな人と出会うと思うんですけれども、はい、まあ、まだね4月1日から始めたばかりなので、これこんなことやりたいなっていうのはまだ具体的にはないかもしれないんですけど、
はい、
もう聞いちゃいますけど今なんかぼんやりとでもいいですけど、いろんなところと交えてこういうことやりたいなっていうみたいなことはあるんですか。
まあ、それでいくとやっぱり、はい、花火は自分で打ち上げれないの で、
そうです、ね、
趣味のところでいくと残るはキャンプと釣りっていうところになってくるんですけども、
はいはいはい、
やっぱりそういう遊びっていうかアウトドアは、うんうん、まあ、個人でもできますし、うんうん、まあ、家族の皆さんでもできますし、うんうん、まあ、そういうしたことないよっていう方たちに向けて何か発信できればなっていうイベントをやってみたいですね。
あ、今までなかったかもですね、地域おこし協力隊としての活動で、うん、そういうキャンプ釣りっていう部分の、うん、でなんかイベントを探しやっていくっていうのがね、はい、高浜町は結構まあそのキャンプ場もね、たくさんいくつか場所ありますし、あと最近どこだっけな、城山公園の近くの海釣りが解禁されましたね。
釣り公園ですか。
そう、釣り公園、
はい、
けどあそこ解禁になったんでね、結構若狭高浜観光協会のインスタグラムでも解禁しましたということでね、釣りは普段されるんですか。普段というか、
まあ、大阪いた頃はいろいろ船に乗りに行ったり、まあ、防波堤で釣りをしたり、
はいはい、
まあ、結構な頻度でやってました
どのくらいの頻度だったんですか。
ひどい時は会社行く前とか。
会社行く前その時の会社って朝遅かったんですか。
いいえ、普通に9時からですよ。
9時から、
はい、
じゃあ今8時半からですよね。
今8時半からですね。
行こうと思えば行けるわけなんです
ね。行けますね。
釣りも持ってきたんですか。釣り道具とか。
もちろん
すごいですね。その釣り道具は、
はい、
僕全然ちょっと釣りをしないんであれなんですけど、
はい、
何が、まあ、釣り竿はもちろん必要ですね、うん、あと釣った魚を取るための何つうの網、タモも必要ですね、
はい、
それら一式全部持ってって、
はい、
まあ、釣るわけですね、はい、ということは料理もされるんですか。
料理は一応できるということにしておきます。
しておきましょうか、
はいはい、
あ、でもいいですね、その釣りのイベントをぜひしていただきたい。
ちょっとね、やってみたいですけど。
そうですね、でもこの今後ね、いろんな人と、本当さっきもお話ちょっと出しちゃいましたけど、まあ、いろんな人と知り合っていくといろんな協力、ね、はい、してくれる方も出てくると思うんで、ぜひぜひ、はい、釣りキャンプ、ね、やっていただきたいと思いますけれどもね、
はい
はい、そしてそれがまあ活動な、まあ、仕事内容もそういう内容なんですよね。イベントを、
そうですね、イベントの、まあ、持ち込みイベントの運営だったりとか、うんうん、そうですね、
そういうイベントされてるということですね、はい、はい、まあ、4月1日からね、まだまだ活動を始めたばかりということなんですけれどもね、もうすでに、この後ちょっとね、開催中の展示についてもちょっとお話お伺いしようかなと思ってますんで、はいはい、またお話をお聞かせいただきたいと思いますが、
はい
はい、ではここでちょっと1曲お送りいたしましょうかね。事前に、リクエスト曲聞いていたんですけれどもちょっとねなかったんですね。
そうですね
またぜひ次の機会に、
はい
はい、また リクエスト曲入れていただきたいと思いますので楽しみにしております。では本日は私がセレクトした曲2曲目お送りいたしましょう。クリピーナッツで2度寝。舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、毎月第4火曜日は福井県高浜町在住の出張カメラマン伊藤大輔が生放送でお送りしています、ななこチャッタラジオ。本日は福井県高浜町の地域おこし協力隊森本元樹さんをお招きして、いろんなねこれからやりたいことなどを今後これからちょっとお話を聞いていこうかなと思うんですけれども、さあ森本さん、
はい、
今ちょっとね音楽が流れている時に、うん、おーちゃんダンスの話これはね舞鶴市の人は知らないですよね。
そうですよ ね
知らないですよ。これ高浜町のあの、まあ、テレビで流れてるんですけどね、
はい、
あのたまに、うん、たまにと結構な頻繁に流れてますけどね。
そうです ね
あれを見て癒されたと、
うん、
癒されてるんですもんね。
癒されてますね、
やはり、
うん、
僕もあのそうでした。移住してきた初めの頃は、
うん、
あのおーちゃんダンス見てなんて癒されるんだこのキャラはって思いながらでも高浜町にはねあのもっと有名なキャラクターがいるんですよね。
あ、赤粉坊やさんですね。
そうですね、赤粉坊や、
うん、
永遠の5歳児と言われている。
あ、5歳設定でしたっけ。
5歳設定なんですよ、確かあれ違ったっけ、5歳設定なんです。
うん、
そうでね、もうその赤粉坊や体操は高浜町の、保育所の子供たちはもうみんな踊れます。
うん、
踊れるというか体操できます。
で
小学校の低学年ぐらいまでもまだまだ体操できます。まあ、高学年になってくるとだんだん恥ずかしくなってくるような雰囲気があるんですけれどもね、まあ、そんな高浜町にはキャラクターが、まあ、高浜町のキャラクターは赤粉坊やという、もう、子がいるんですけれども、
うん、
はい、まあ、ちょっとね話がそれましたが、はい、さあ、森本さん現在ね、今活動内容先ほどちょっとお伺いしました、さまざまな展示を開催したり、はい、まあ、今後はイベントなども企画して開催していきたいということですけれども、早速まず開催中の展示があるということ で、
ね、はい、
これは森本さんが開催準備などいろいろされてきてる、
ね、そうですね、はい、高浜町の方へ来て、初めての、
はい、
作品展示の準備、まあ、運営とかをちょっとやらさせてもらいまして、
ほうほうほう、
はい、
その開催中の展示とは何でしょうか。
はい、今月の16日から今月いっぱいの30日まで開催してます、己所虹あや道場を心づきづきワクワク作品展っていう催し物をやってまして、で、まあ、己所って何ぞやっていう話になるんですけども、はい、まあ、僕なりの解釈なんですけど、文字を絵のように書いて、まあ、手書きで心を伝えていくみたいな感じの面白い柔らかい感じので、またその内容文章とかがすごく心に響く文章だったりとかっていうことをやんわりふんわり書いてくださってるので、なかなか楽しい展示になってます。
どちらの方がそれを展示されてるんですかね。
敦賀市の綾虹道場の、まあ、岸本先生、
はいはい、
と、そこの道場生の方たちの作品になってます。
へえ、敦賀から。
敦賀から、
あ、展示されに、
はい、
綾虹道場、
ん、虹綾道場、
虹綾道場、
はい、
虹綾道場の先生とその生徒さん、
はい、そうですね、
皆さんが展示されてるってことなんですね、はい、何点ぐらい展示されてるんですか。
展示数ですか。
展示数、
まあ、額に入ってるもので30、40、50ぐらいはあると思うんです
僕もね、つい最近ちょっと見に行きましたけれども、
はい、
まあ、かなりの数ですよね。
うん、まあ、はがき1枚に作品を書いて、はい、まあ、それを額に入れては
、
うん、飾ってあるっていう感じなので、
あ、大体がはがきサイズの大きさのもので飾られていると。
からまあ横に長いものだったり屏風状のものだったりとか。
屏風状のもの、
はい、
結構それはサイズ大きいんでしょうね、うん、
まあ、幅がまあ80センチぐらいですかね。あ、
結構大きいですね、うん、
と先生が作ったのは、まあ、大きめの額縁の一つの大きい作品とかで飾ってあります。
うん、あ、そうなんですね。
はい、
森本さんはその中でグッときたおのれ書の言葉とかありますか。
なんとかな、ちょっと思い出せないですね。
まあ、またそれはぜひ、
まあ、でもシンプルにありがとうっていう言葉の作品が多くあったので、ちょっとハガキじゃなくて一つだけお皿で飾ってあるやつがありまして、はいはい、まあ、そこも綺麗な白地にもう何とも言えない青色でありがとうっていう。
あ、結構その筆の色も黒だけじゃないです
ね。筆は黒だったんですけど、その、なんていうんですかね、模様っていうんですかね、はいはい、それが綺麗な青色だったのをちょっと、印象的でしたね。
印象的だった、
はい、
あ、なるほど、そうなんですね。そしてこれは見学というか展示を見るだけではなく、はい、何か体験も。
そうですね、体験会っていうのがありまして、はい、もう1回目は先週の18日に終わったんですけども、今週の土曜日27日、午後14時から16時の間で、まあ、30分程度、まあ、1回300円になりますけども、1回目の体験会準備とかお手伝いちょっとさせてもらったんですけども、もうすごく皆さん楽しそうに、で初めてのことなんでみんなできないできないって感じで始まったんですけど、いざ終わってみるとこれは本当に初めての人が作ったのっていうぐらい立派な作品に皆さんなってたので。
そうなんですか。
はい、
もう自分のその字にちょっと感動。
いやー、もう見てるこちらも驚きでした。
へえ、やっぱその書というと、はい、なんかその書き方だったりね、僕も小さい頃、子供の頃書道を習ってましたけど、
はい、
止めとか跳ねとかあるじゃないですか、そういうのはもう全然関係なく
そうですね、
ということなんですかね、おのれ書というのは。
で先生がすごくいい言葉を言ってて、失敗はないんですと。
はあ、もう自分のその感性のままというか、
そうですね、
書きたいその筆の動きも、
うん、
もうこう、なんていうんですか、もう自分、なんていうんですか、自分がもう体が勝手に動くような、うん、
まあね、ある程度のやり方、型とかはあるんでしょうけど、はいはい、やっぱり、自分から出てくる何かっていうのを表現してるっぽいんで。もうその失敗はないっていう言葉はすごくいい言葉だなと思って。
本当ですね。
うん、勇気づけられるというか。
へえ、なるほど。そのワークショップがもう一度、じゃあちょっと日にちと時間、そして開催場所などもちょっとお伝えしてもらってよろしいですか。
はい、今週土曜日27日の、午後14時から16時。失礼しました。場所は高浜まちづくりネットワーク、
はい、
問い合わせ先は電話番号を 0770-722-740 までお願いします。
はい、営業時間などは何時から何時までってあるんですかね。
営業は9時から17時まで空いておりますので、
はい、
はい
はい、その間にちょっとお問い合わせなどがあれば、はい、っていうことですね。
そうですね。
あとはインスタグラムもされてるですね、
はい、
高浜まちづくりネットワークは、
はい
はい、そちらの方にも情報は公開されているんでしょうかね。
そうですね、16日から開催しますよっていう告知の方がまた載っています。
あ、なるほど。そして今回のワークショップは27日土曜日、
はい
はい、午後ですね、
はい、
2時から、
16時、
16時まで、はい、午後2時から午後4時までと、はい、いうことになっております。まだまだね、ご予約は大丈夫ということで、特に人数の制限などもなかったんですかね。
そうですね、今のところは大丈夫だと思うんですけども、はい、
まあ、詳しくはお問い合わせください、ということで、
はい
はい、皆様のお問い合わせお待ちしております。さあ、それでは続いての曲をお送りいたしましょう。続いての曲はこちら、ルヒカ君と踊ろうフィーチャリング鍋。さあ、本日も午後3時からお送りしてまいりました、ななこチャッタラジオ火曜日、そろそろエンディングのお時間となりました。 さあスタジオの外にはですね、まあ、生放送を聞きの方はね今3時40分回ったところなんですけれども、まああのね、子供たちが今手を振ってくれて嬉しかったですね森本さん。
そうですね、もう振り返って振りました、
ね、振りましたね。どちら の学校の子供たちなのかな。これ今の午後3時40分の時間帯ですからね、あの再放送を聞きの方はお間違いないように、この国ではありませんから、はい、今子供たちがいるのは午後3時40分現在でございます。手を振ってくれたんでね、手振り返しました、手振りましたけどね、今は一生懸命何かお話をされています。あ、もう一回手振ろうかな。はい、手振ってることを今伝えておりますけれどもね。さあ森本さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、あっという間でしたかね。
そうですね、
よかったです。まあ、まだねあの4月1日からの活動ということなんで、はい、まあ、まだまだこれからですからね、またあの来年お待ちしております。
はい、はい、
今日ねちょっとね体調が、ね、
鼻声で申し訳ないです、で、ね、
ごめんなさいということでしたけれども、さあ最後に森本さん、
はい、
今後高浜町で実現したいことがあるということなんで、はい、じゃあそちらをちょっと最後にお願いいたします。
はい、はい、まあ、今後の高浜町で実現したいこととしまして、ちょっと叶う叶わないは置いといて、やっぱり一番のきっかけになった、高浜町に来るきっかけになったイサリビソっていうのをなんとか復活できないかなと、一度きりでもいいから。
なるほど。
やっぱあの町中のろうそく使った海につながっていく道とかね、あの屋台記念品グッズ販売とか音楽とかいろんなイベントが城山の公園から若宮海岸の方にかけて、うん、やっぱり関西の花火大会って、規模は大きくて確かに綺麗なんですけども、やっぱり場所が人混みがすごかったり人の頭を見ながら見るとかっていう感覚なんですね。でやっぱり高浜町の今ある花火大会にしろ海に向かってなんで、やっぱり人の頭が入ってこない位置も全然選べるっていうので、すごく特別感が感じれると思うんですよっていうのを、まあ、今まで知ってる人も知らなかった人も知ってもらいたいなと。
なるほど、
はい、
それはぜひ実現してもらいたいです ね。
もうどこに何を相談したらいいのか全くわからないんですけどもね。
イサリビソをね、されてた方とは、
はい、
まあ、つながりはあるはしてはいます、
うんうん、
だまずはその方々とお話をするっていうのもからですかね。
うん、だそういうところにつながるためにも、うん、まあ、活動を頑張っていきたいと思います。
なるほど、まあ、本当にいろんな人と、ね、つながって、そして2年後ですか3年後ですか、もうそれをぜひ
ですね、
ね、実現していただきたいと思います。うん、まあ、その時にはねイサリビソ、まあ、復活プラスその森本さんが最初に言っていたキャンプ、うん、釣り、これをまたうまく交わらせてそうするとかなり大きなイベントになりますよね。
まあ、何を4月に来たばっかりのやつが言うとんのやっていう話でもあるんですけど、
いやいやいや、これはでも大事だと思いますよ。やっぱりそのみんな言いますよね、口に言葉に出していこうっていう、
うんうん、
言葉に出していかないとやっぱりつながりってできないと思うんで、うん、まあ、前のね、森本さんの前の地域おこし協力隊の山本耕作さんもね、たくさんもう発信していっていろんな人とつながりができて、
うん、
今ね、自営業で頑張ってらっしゃるそうそうそうそう、本当にでもそうだと思います。あの言葉にどんどん出していかないと、やっぱり何やりたいんだろうこの人っていうのがきっとあると思うので、うんうん、まあ、これは、ね、あの別に地域おこし協力隊の人たちだけじゃなく、うん、ね、あの今外にいる子どもたちだってそうですし今なんかやりたいんだけどな、これやりたいんだけどなってもうもうもうもうしてるだけではやっぱりつながりってなかなか生まれてこないこともあるんで、
うんうん、
やっぱりそれはもうぜひぜひどんどんどんどん言葉に出していただいて、
はい、
実現していただきたいと思います。はい、楽しみにしております。
はい、頑張ります。
はい、もう、ね、ゴールデンウィーク明けの展示も決まってるんですか。もう、あ、それはまだ決まってないですね
今のところ、うん、
ね、もうどんどんどんどんもう大変ですよね。 ありがとうございます。手振ってくれて、またありがとう。気をつけて 3時45分に今私ねお子さんたちの手振ってますからね、再放送をお聞きの皆さんねちょっとあの勘違いなさらないようにお気をつけください。まあ、毎月毎月ね、はい、開催イベントだったり展示だったりワークショップを考えていくのは大変だと思いますけれども、まあ、ぜひ高浜町にたくさんの人をお越しいただけるようなことを考えていただきたいと思います。はい、またね、あの舞鶴市にも地域おこし協力隊の人たち2人かないらっしゃるんでね、またそこの皆さんとつながるとまた新たなことができそうで ね、いいと思いますんで、ぜひ、このラジオを聞きの今地域おこし協力隊の方、ぜひ高浜町の地域おこし協力隊の人とつながりいかがでしょうか。お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、それでは本日のゲストは、高浜町地域おこし協力隊4月1日から、ね、活動、開始いたしました森本元樹さんをお招きしていろんなお話をお聞きいたしました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。